はい、おはようございます。ですね、スノブエの叫びという題名で話したいと思いますが、角笛です。ショーファーって言います。羊の角ですね。羊の角、こんな感じですね。これをショーファー、聖書の中で角笛、羊の穴とか、ラッパとか全部これのことですね。今日の題名は角笛の叫び。要はですね、3つのことをお話ししたいと思います。角笛、聖書、十字架、3つのトピックについて話したいと思います。まずですね、角笛からなんですが、黙示録、ヨハネの黙示録1章10節をちょっと開いてみてください。そこに開いてですね、皆さんと考えたいのですね、叫びたくなる時とかってありますか？例えばですね、なんかすごくショックだった時、あーって叫びたくなりますね。あるいはびっくりした時、おーって。あるいはすごくなんていうか、スポーツやってた人いますか？スポーツ、はい、スポーツの試合でもうずっとギリギリギリギリギリで最後に逆転で勝ったらもうハッピーですよね。もうやったーですよね。あるいはですね、なんか憧れの人、誰か憧れの人がですね、来るって、おお、憧れの人が来る、わー、来る来る来るってワクワクですよね。角笛もある意味、そういう感じの役割なんです。どういう感じの役割だ？角笛というのはですね、困った時、その罪の悔い改めの時、吹いてました。悲しむ時、嬉しい時、王様が来る時、吹いてました。ハッピーな時、吹いてました。賛美するとき吹いてました。戦争のとき吹いてました。いろんな役割があるんですね。黙示録1章10節ですね。ヨハネの黙示録1章の10節を読みたいと思います。ヨハネの黙示録1章10節お読みします。ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。ですね、まあ、これラッパのように響く大声を聞いた。これ角笛のことですね。ラッパ、神様の声、これ一箇所だけですが、あちこちにですね、神様の声とその角笛とかラッパが例えられている箇所が多いんです。だから神様の声ってどんな感じなのかなって、もしかしたら角笛とかラッパみたいな感じなのかなって、すごい、まあ、そういう感じに聖書の中で例えられています。ですから本当に角笛っていうのはすごい聖なる楽器だったんですね。もう一つ先ほど読んでくださったテサロニケ第1の手紙4章を開きましょう。もう一度テサロニケ、第1の手紙4章、新約聖書のですね378ページですね。テサロニケ第1の手紙4章16節378ページお読みしますね。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。このラッパって出てきますね。神のラッパ、これ角笛のことです。イエス様がまた帰ってこられる、再臨と言いますね。また帰ってきて、その罪とか苦しみそういうのがなくなって、そして亡くなった人が復活する、その時 角笛の音がまた聞こえるんですね。1本や2本じゃなくて何千何万何億という数だそうだと思います。さて角笛はですね、聖女っていうところが旧約聖書に出てきます。そこでですね使われてるんです。そこでも聖女のことちょっとだけちょこって話したいと思いますが、よいしょ、こういう模型もありますので、後でもし聖女って何だろうって知りたい方はこれどうぞご自由にミニチュアの模型ですね、聖なる場所、死聖女、こういうふうにテントですね、ある意味大きなテントなんですね、折りたたみ式の、やっぱり荒野でさまよってる時とか持ち運びやすいようにこういうふうにテントになってますね。でここでですね動物とかの捧げ物するんですね。これ見えるかどうか分かりません、これ羊ですね、羊ですね、羊をですね捧げて自分たちのイスラエルの人たちの罪を、その羊無実ですよね、白いですよね、白いって清らかってイメージですよね、白い無実何の問題もない羊が責任を取って亡くなってくれる、この羊こそが実はイエス様のシンボルなんですね。ヨハネによる福音書1章29節ちょっと開いてください。ヨハネによる福音書1章29節、ヨハネによる福音書1章29節お読みしますね。新約聖書の164ページですね、新約聖書の164ページ、ヨハネによる福音書1章9節164ページお読みします。その翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言った、見よ世の罪を取り除く神の子羊だ。見よ世の罪を取り除く、これはですねイスラエルだけじゃなくて世界中の人の罪を取り除いていく、世界中の人の罪のために犠牲になってくださる神様の子羊だ、イエス様のこと。だからこの聖女っていうこの旧約聖書に出てくるこのことを言ってたんですね。これはある意味実物教訓みたいな教訓なんですね。いつかこの神様の子羊が来る、そしてこの世の中の罪、そういう悪全てのために犠牲になってくださる神様が来られるということだったんですね。あとですねもう一つ、じゃあなんで聖女の話今したかと言いますとですね、聖女ですね、1年に1回その杉越の祭りというものがありますが、その時に特別な羊を捧げるんですね、無傷の何もない。でその杉越の祭りっていう時に捧げた羊が無事捧げられたら角笛を吹いてたんです。角笛をこういうふうに、もう響き渡るほどずっと角笛を吹いて無事捧げられましたよって、だからある意味勝利の報告でも。さてそれは頭に置いといて、次はですね最後にこれ全部つながりますから十字架について話したいと思います。なぜイエス様は死ぬ必要があったのでしょうか。クリスチャンって言ったら十字架ってイメージですよね。教会クリスチャンって言ったらあなんか十字架でも、一体十字架って何なのか、なぜ大体イエス様は死ぬ必要があったのか、3つの理由を挙げたいと思います。私たちの身代わりになるため、私たちの模範になるため、そしてサタンを退治するためですね。まず1つですね、なぜイエス様は死ぬ必要があったか。ローマへの手紙6章23節、前にもありますが、ローマ6章23節パワーポイントの読みたいと思います。罪の支払う報酬は死である、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。
聖書はらない、
聖書によりますと罪を犯したら報酬は死、罪イコール死なんですね。しかしそれに対して神様イエスキリスト様、イエス様が 私たちのために何かをしてくださって、それによって私たちは死ではなくて永遠の命を得るチャンスがあるんです。それが素晴らしいニュースですね。一体どうやって成し遂げたのか。それは十字架を通してイエス様が成し遂げたんです。で、十字架について考えたことありますか？なんかすごく深く。自分もあんまりなかったんですが、いつぐらいですか、何年か前にですね、 ある先生と一緒に話してて、十字架についてちょっと詳しく考えていきたいなって考えてきたんですね。で、ちょっと赤文字で見にくいかもしれませんが、十字架にはいろんな要素がありますよね。まあ、まずザラザラした木材の破片が、十字架って綺麗な、こういうスムーズな木じゃなかったと思いますよ、絶対。いろいろとやって、昨日もですね、どこでしたっけ、2階かな、どっか教会にいてですね、なんか刺さっちゃったんですよ、木の破片が。痛いって、体の小さい木の破片、それでも痛かったんですが、もう体中にそういう木の破片が刺さる。あと紐で結びつけられる。で、釘、この釘っていうのがですね、大体17センチぐらい長かったらしいです。で、その直径が1センチぐらいの17センチの長さの釘、むち打ち39回ですね、後で説明しますが、大体4キロぐらい十字架を担いで歩いていた。そうです、4キロ十字架担いでむち打ちされた後、殴られて茨の冠を食って入れられて、そして精神的にも大変だった。これをイエス様と言って、神様が私たちを救うためにここまでしてくださったんです。なぜ十字架、ガラテヤの手紙3章13節にある、キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださった。聖書に木にかけられたものは全て呪われると書いてあるということなんですね。十字架によって私たちが受けるべき呪いをイエス様が受けました。もう一つ、聖句新命記21章23節、翌朝まで死体を木の上に留めておいてはならない、必ずそれをその日のうちに埋めなければならない、木にかけられたものは神に呪われたものだからである、あなたの神主が修行して、賜る地を汚してはならない。だからイエス様はですね、十字架にかけられた後、この通りにその日のうちに殺されましたね。さあ、十字架についてちょっと考えてみたいと思います。パッションって映画見たことある方、何年か前、イエス様のパッションですね、あれ結構ちょっと大変な、自分実は全部見てないんです、ちょこっとだけしか見てないんです、ちょっと見れないなって途中で思って、でも実際どうだったのかってちょっとだけ考えてみたいと思います。まずロープでイエス様結ばれて引っ張られましたね、はい、それだけでも結構乱暴に扱われました。その後ですね、鞭打ちされたんです。で、これただの紐じゃないですよ、先っぽにですね3本ぐらい紐があってですね、その先っぽに鉄の玉があったらしいです、2つずつぐらい、それによってバンって叩いてた時にカッ、ちょっと皮膚が破れる感じで、それを40回やったら人は死ぬだろうって言われてました。40回、イエス様は39回打たれたんです。だからあと1回やったらもう死ぬ、そのぐらい乱暴に叩かれた。39回も鞭打ちされた。で、その後ですね、十字架を背負わされた。で、歩かされた。そのもう一つですね、茨の冠というものもイエス様はつけさせられたんですね。茨の冠、これ実はすごく痛いものなんです。ただポンって飾るものじゃなくて刺さっちゃうんですよ、茨が。で、こういう風に刺さって、だから血がポトポト出ちゃうと本当に痛い。で、それだけじゃなくて、精神的にも人の前で、はい、イエス様は裁かれた、完全に不公平な裁きです。何も悪いことしてないのに悪人のようにイエス様は扱われたんです、私たちのために。そして十字架を背負った。でも途中で疲れて、もう肉体的に疲れて、もう何回も倒れて、最終的に誰かが一緒に背負うことになりました。そして釘、 釘も打たれたんですね。あの釘ってですね、よく手のひらかなって絵とか書いてありますが、実は手のひらじゃなくてここなんです。ここなんです、手首で。これ本当に痛いんです、手首に刺されて。で、手のひらだったらスッて抜けちゃうので、十字架の時落ちちゃう。ここだったら骨と骨の間でちょうど落ちないんですね。で、ここはですね、ものすごく痛いらしくてですね、モルフィネ、あれを取っても痛さは止まらない、痛さはなくならないってぐらい、ここは急所らしい、痛いらしいです。本当に苦しい。こんな感じで、当時その十字架につけられた人たちのとかで、あ、なんか釘みたいなのが刺さってたなっていうので、あ、ここに刺してたんだなってことが分かります。で、足も同じように刺されてました、足と足を。はい。でですね、十字架というのはですね、むち打ち痛い、殴られるのも痛い、もうそういうのも痛いんですが、一番大変なのはですね、このようにですね、十字架というのはこんな感じになっちゃうんです。で、息をするためにこう上がんなきゃいけないんです。こう上がんなきゃいけない。でもそれやるたんびにここが痛い、足も痛い、ものすごく、だから息一回するだけでもうすごく苦しみながら息をするな。だから十字架で亡くなる人はみんな大抵息がもうできなくなって死んじゃうっていう、そういう感じだったそうです。で、大抵は何日も何日ももうそういう感じで生き続ける。大変な、本当にローマ、その当時のローマの時代で最悪と言われるぐらいの拷問でしたね、死に方でした。
これではつっつかない、
こんな感じですね。しかしですね、十字架、肉体的には本当に残酷で考えたくないようなことですが、それ以上にイエス様は心、全世界の罪、精神的にすごい、私たちの罪、私たちのが受けるべき罪の罰をイエス様は受けたんです。ですから本来は実は十字架途中でですね、骨折っちゃうんです。十字架にかかっている人たち、折ることによってもう息できなくなる、こういうふうにできなくなるので自然ともう数分で死んじゃうということです。でもイエス様の馬の場合、半日経って折りに行こうとした兵隊たちがですね、あ、もう折れてる、あら折れてるじゃん、もう死んでるって、で折らなくてよかったんです。珍しかったんですね。なんでイエス様はそんなに早く死んじゃったかっていうと、やっぱり精神的に全世界の罪を背負ってたから、精神的にも早く死んじゃったってことですね。心が破裂してパッてで重い、すごい病気を、すごい精神的にストレス溜まってたら結構肉体的にも影響があるということで、イエス様は早く死んじゃったんですね。さて、でこれイエス様の、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様はここですね、十字架の前、マタイ26章38節、その時彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどである、ここに待っていて私と一緒に目を覚ましていなさい、もう悲しくて悲しくてしょうがないって思い、マタイ10章28節には、十字架の前ですね、ずっと前、また体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。体だけ害を受けるのは怖くない、でも体と魂どっちも害を受けたらそれは怖いことだ。でイエス様は十字架でまさにこれどっちも経験したんですね。イエス様は苦しみ、ルカによる福音書22章44節、イエス様は苦しみももだえてますます普通に祈られた。そして汗が血の滴りのように、血をかいたんですね、汗が血のようになった。はい。なのでですね、なぜイエス様がここまでやったか、なぜここまでやったのか、私たちを救うためなんです。イエス様、神様が私たち、あなたのことを愛してるからなんです。これが角笛の叫びとどう関係あるのか、実はですね、イエス様が 十字架に書かれた時はちょうど杉越の祭り、あ、さっき言いましたね、杉越の祭りの時期だったんです。でちょうどその杉越の祭りに羊を捧げますね。その時にですね、ちょうど同じ時間帯にですね、イエス様は十字架にかかってたんです。でちょうどですね、これ不思議なんです。地震がありましたよね。聖書、福音書を読みますと、十字架の時地震がありましたよね。大きな地震、ダーン、地震があって太陽が暗くなったって書いてありますよね。あの時羊が逃げちゃったらしいんです。地震で羊が逃げちゃって、杉越の祭り、大事な杉越の祭りの羊、イスラエル全みんなのため、世界のための羊が逃げちゃったから大変だって困ったらしいですね。でも何が起きたか、羊はもういらなくなったんです。なぜならイエス様、神様の子羊、本当の私たちが必要とする神様の子羊がその時間帯に亡くなられた。でマタイ、ちょっと27章ちょっと開いてください。マタイによる福音書27章45節、先ほど杉越の祭りの時角笛を吹くって言いましたよね。捧げ物を無事終わらせたら角笛を吹きますよって。捧げ物できなかったので、その日は角笛は吹きませんでしたが、マタイ27章45節、マタイによる福音書27章45節からお読みしたいと思います。これイエス様の最後の場面ですね。さて昼の12時ごろ全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろイエスは大声で叫ばれた、エリエリラマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そこに居合わせた人々のうちには、これを聞いてこの人はエリアを呼んでいるという者もいた。このうちの一人がすぐに走り寄り、替え目を取って水ぶどう酒を含ませ、汗の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、待って、もうエリアが彼を救うかどうか見てみようと言った。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。大声で叫んだと書いてありますね。大声で何を叫んだか、これ分からないんです。おそらく何も言わなかったんです。おそらくイエス様、あの角笛無事終わったよって、世界の罪のための犠牲は終わったよって叫んだ。角笛の叫びですね。まさにイエス様がまさに叫んだんです。そして亡くなられた。角笛の叫び、角笛は神様の声のシンボルとも聖書に書いてあります。角笛の叫びですね。コリント第2の手紙5章21節、神は私たちの罪のために、罪を知らない方にと罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためなのである。聖書によりますと、私たちみんな間違いとか犯します。嘘ついちゃったり、悪いって知ってながらも悪いことをしちゃったり、あそこは怒るべきじゃなかったとか、いろんなそういうことありますよね。私たちみんな問題だらけの人間です。罪、人間。でもそんな私たちを神様イエス様が救ってくださるんです。そんな私たちにイエス様を通して希望を見出すことができるんです。イザヤ59章1節2節にはこう書いてあります。見よ、主の手が短くて救い得ないのではない、その耳が鈍くて聞き得ないのでもない、ただあなた方の不義があなた方とあなた方の神との間を隔てたのだ、またあなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならない。私たちと神様の間にあるのは罪、不義。神様は私たちのお祈り聞きたいんです。私たちと会話、私たちと話したいんです。私たちと一緒に過ごしたいんです。でもその罪というものが間を邪魔してるんです。じゃあどうしたらいいか。ヨハネ第1の手紙、ここ開きましょう。1章9節、ヨハネ第1の手紙1章9節、聖書の後ろの方の新約聖書の441ページですね。新約聖書441ページ、ヨハネ第1の手紙1章9節、 これは本当に素晴らしい約束です。暗記してもいいぐらい素晴らしい約束です。ヨハネ第一の手紙一章九節読みます。自分の罪を公に表すなら、訳によっては告白するなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私を清めてくださいます。神様、間違ってって、自分は間違いを犯してしまったって告白する、神様にごめんなさいって、神様、自分は間違ってたって、ごめんなさいって言うだけで、神様は許してください、清めてください。素晴らしい約束です。許しを求めたら神様は必ず許してください。素晴らしい神様。さらにですね、エペソ2章8節9節、救われる、どうやったら天国行けるのか、どうやったら救われる、どうやったら本当にその救いの喜び、その人生の重荷とかそういうのじゃなくて、その救いの喜びというのはどうやったら経験するのか、頑張れば経験できるのか、聖書たくさん読めば経験できるのか、教会行けば経験できるのか、そういうわけじゃないです。私たちがどんなに頑張っても救いは得られません。私たちの働きではなくて、これは神様からの贈り物、プレゼントなんです。プレゼントをもらうときはただありがとうございますって受け取るだけなんです。ここあなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなくて神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も怒ることがないためなのである。救いはプレゼントなんです。私たちはそれを受け取ってあげることです。もう一つですね、ローマ 6-3-4、 それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに預かるバプテスマを授けた私たち、受けた私たちは彼の死に預かるバプテスマを受けた。バプテスマというのはある意味イエス様のその十字架を受け止めるシンボルなんですね。イエス様が私の罪のために亡くなってくださった、イエス様が私のために死んでくださった、私の罪全てのために死んで、そして死んだだけじゃないですよ、水に浸かったままだけじゃないんです、亡くなって、そして復活してくださった、蘇ってくださった。だから同じように私たちもその死を受け入れて、イエス様を受け入れて永遠の命の希望があるって、まだ復活できるって、素晴らしいシンボルなんです。トーントーン、素晴らしいシンボルなんです。卒業式じゃないですよ、バプテスマっていうのは入学式なんです。入学式、新入生なんです。改めてこのイエス様と共に生きてみる、神様に頼って生きてみる、自分の力じゃなくて頑張って生きるんじゃなくて神様に頼って生きるっていう生き方をやってみようっていう入学式なんです。一人で頑張るんじゃなくて力を合わせて頑張ろうって、そういう感覚です。
だけどお店のバッグが
ローマ 6-6、 さらに私たちはこのことを知っている、6章6節、私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられ、それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。これ有名な聖句ですね、ヨハネによる福音書3章16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだ。私たちのことを神様は大事に思ってくれる、そういう神様を聖書は描いているんです。大事どころじゃないです、自分の命よりも大事に思って十字架にかかられたんです。素晴らしい神様です。だから一言で神様って一体どういう方なのかっていうと愛なんですね。
全部なくしてやっておくの。
そしていつかですね、いつか角笛ね、いろいろと聖書に出てきますが、もう一回角笛が吹かれる時があります。それは再臨の時ですね。さっきテサロニケ読みましたが、再臨の時角笛が吹かれて、その時には死人も復活して罪がない世界が始まるんですね。ここナホーム1章9章、あなた方は主に対して何を図るのか、彼はその敵に二度と仕返しをする必要がないように、敵を全く滅ぼされる。私たちの最大の敵は罪ですね。悪、苦しみ、悲しみ、憎しみ、そういうのは全部もうないよって、二度とそういうの起きることないよって、そういう時代が来るんです。 ヨハネの黙示録21章4節、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない先のものをすでに過ぎ去ったからである。いつかそういう時代が来るんです。いつかイエス様がまた来られて、今度は十字架にかかられる神の子羊としてではなくて、王様として、全宇宙の王様として来られます。今度来られる時は罪のない世界を新たに始まる時にイエス様が来られます。イエス様は全宇宙の冠と引き換えに茨の冠を十字架につけました。それは何のためか。私たちが共にイエス様と永遠の命を得るためです。私たちに希望を与えるためです。私たちに喜びを与えるためです。私たちに愛を与えるためです。それが十字架なんです。十字架のシンボルです。最後にですね、2分ぐらいでまとめたいと思います。じゃあ私たちはどういうふうに受け止めるべきなのか。このイエス様の十字架、この神様の愛に対してどうやって答えるべきなのか。聖書って大きいですよね。大きいです。これ1日で多分読めないですかね。1日で読めない、結構かかると思います。読むだけではなくて理解するのにも一体どこから始めたらいいのか。一言でまとめたいと思います。牛熊伝道です。牛熊伝道、この素晴らしい十字架、イエス様の贈り物、素晴らしい愛に対してどう答えるべきか。まずうから始めましょう。う、受け入れるです。自分は罪人だってことを受け入れる。自分は過ちがあるって、自分には落ち度がある、自分は助けが必要だって、自分だけじゃ生きていけないって、自分は助けが必要だってことを受け入れる。うです。う、し、うし、信じるです。信じる、神様を信じる、神様の言葉を信じる、イエス様の約束を信じる。自分は罪人だけどイエス様がどうにかしてくださるってことを信じるんです。希望を信じるんです。うしく、悔い改める。悔い改めるっていうのは英語では repent ですね。これです。す、す、す、す、だから悔い改めるってことなんです。Repent。どういうこと？ふっ、ふっ、180度変えるってことです。方向を変えるってことです。ああ、こっちはダメだって。こっちだってことです。あや、この道も行くと何もないって。崖だ、危ない。こっちだ。悔い改める。神様と出会って、あ、自分だけで頑張るんじゃなくてこういう道行こうって、あ、自分のことばっかり考えてないでこういう道行こうって、あ、こういう希望がある。書く、悔い改める。う、し、く、して、まは何ですか。任せるんです。神様に任せるんです。自分じゃなくて神様に任せて、神様に任して頼って生きていることです。受け入れる、信じる、悔い改める、任せる。牛くんはそれを経験したらですね、自然と伝道ってものに つながるんです。伝道は無理やりやるものじゃないです。やらなきゃいけない義務感とかそういうのじゃないです。伝道というのは素晴らしいものを見つけたって、これすごいよっていうのをただ伝えるだけなんです。伝道、牛熊伝道。今日十字架について話しましたが、どうぞ、私たち一人一人改めてイエス様が どんな思いで私たちのために十字架にかかられ、どんな思いで私たちのためにいろんなことをしてくださったか、どんな思いで私たちに問いかけてくださっているか考えてみましょう。そしてその思いに応えてみましょう。イエス様と共に歩む、本当に素晴らしい生き方だと思います。で、どうやったら始めるのか。まず腕で始めましょう。受け入れる、そしたら信じよう、そして信じる、そして悔い改める、そして任せて、あとは任せるんです。任せた後どうする、任せるんです任せた後も任せるんです。そしたら 自然とその楽しい生き方で伝道伝える道伝えたくなるんです。メロンパンおいしいおいしい、それ伝道です。伝道、牛熊伝道で、ぜひ十字架見るたんび思い出してください。角笛とかそういうの聞くたんび思い出してください。角笛は悔い改めよ、王様もうすぐ来るよってシンボルなんです。まさにイエス様もうすぐ来られます、王様として。そして罪、苦しみ、悲しみ、そういうのがない時代があります。それまでどうぞ私たち一人一人献身していきましょう。ありがとうございます。最後にですね、希望の賛美歌、2曲歌ってもいいですかね。はい、2曲歌いましょう。85番をまず鍛えたいと思います。特別にちょっと2曲歌いたいと思います。せっかく十字架の話なんで85番を歌いたいと思います。歌詞歌いながら歌詞の、内容を考えてみたいと思います。もう一曲歌う前にですね、一度座ってもいいですが、ちょっとせっかくなので1分2分ほど、一人でもいいですし、お祈りあるいはなんかちょっと瞑想する、あるいは隣の方と一緒にお祈りしてもいいですし、ちょっと一言お祈りの時間を持ちたいと思います。改めて今日の十字架の話で改めてその献身のお祈り、あるいは誰か病気の友達か家族かどなたかいましたら、その友達家族の方を思い出して1分か2分ほどだけお祈りの時間を持ちたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。